おはようございます。お祈りをします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちを礼拝に集めてくださって感謝します。3連休の合間でお出かけされている方も多いかもしれませんが、私たちをここに集めてくださって、神様のお言葉を聞き、そして神様のお言葉によって生かされる、その1週間のスタートを与えてくださったことをありがとうございます。どうか読まれた聖書の言葉が私たちの心にとどまり、この1週間私たちを導く力となりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。信仰生活入門の学びを続けてきました。一応今日で締めくくる予定です。予定ですが今日で締めくくります。で、今日は教会生活入門ということで、教会とはどういうところなのかということを一緒に聖書から読んでいきたいと思っています。で、教会とはということで、まあ、皆さんにチャートをお渡ししてありますので、プリントをお渡ししてありますので、まあ、それで進めていきますけれども、ここでこう書いてあるんですね。教会とはっていう、2つ目のプリントのところに、コリント人への第一の手紙1章2節というところにこういう言葉があります。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々とともに聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主ですと書いたんです。教会は誰のものかという話がよく出ます。聖書ははっきりここで、まあ、これはコリントという、まあ、ローマ帝国のですね、ギリシャ地方にあった町の教会に書かれた手紙ですけれども、コリントにある神の教会へと書いた。でもそこに集まっているのは私たちと同じような人間が集まってたわけです。でも教会はどういう場所か、それは神の教会へって書いた。で、ここで私たちが忘れてはいけないことが一つあります。教会は自己実現の場所ではないということ。私たちが何か教会で、に集まることによって自己実現を果たす場所が教会ではないということです。まあ、もちろんそういう部分があるんですね。それは部分があるんですけども、まあ、そういう言い方をするならば神実現の場所だ。神様が願われていらっしゃること、神様がお考えになっていることが実現していく場所が教会だというんです。で、結果的には神様が願われていること、神様のご計画が実現することによって、これ副産物で私たちの自己実現につながるんですね。で、ここの、順番を間違えてしまうと、私たちはとんだ勘違いをすることになります。教会の主オーナーは神イエス・キリストで、私たちのものではないということです。そして、まあ、ここで引いてありませんけれども、教会はキリストの体だというふうによく言われますね。で、それは、キリスト、イエス・キリスト、救い主イエス・キリストが私たちの頭で、私たちはイエス・キリストの体の各器官なんだ。で、こういうのなんかキリストに我々は使いっぱしりで使われるんじゃないかというふうに、思う人がいるかもしれませんけども、体っていうのは複合体なんです。どこか一箇所でも具合が悪くなると体のバランスが崩れます。体っていうのは有機体でつながっていて、どこもみんな大切な働きをになっています。私たちがいらないと思うようなものまで、実は体というのは非常に大切な働きをして、で、この私たちは教会がキリストの体、私たちはキリストの器官だということは、どういうことかというと、イエス・キリストを信じてクリスチャンになったときに、私たち一人一人にはこの神様の教会でなすべき働き、使命があるんだ。なんか使命って言ってすごいことじゃないかもしれませんけども、働きがあるんだというんですね。で、イエス・キリストを信じてクリスチャンになるということは、呼び集神様によって、イエス様の十字架の救いによって呼び集められたので、神様のためにやる使命があるんだ。で、私が卒業した東京キリスト教学園のモットーは、今も千葉の大学のどこかにこの礎石がちゃんと、確かどっかにチャペルがどっかにある、キリストを知り、キリストを知らしめるため、まあ、日本語に訳して、つまり教会はどういう場所か、それは私たちの救い主であるイエス・キリストを知る場所だ そしてこのイエス・キリストを知った人が家庭や自分の学校や自分の地域や会社やいろんなところに行って、この私たちの救い主であるイエス・キリストを知らせていく、そういう使命を私たちは持っているんだと言うんです。で、さあそれでは教会生活の具体的なことを見ていきます。で、一番初めにこの使徒の働きの2章の41節のところにこういう言葉が出ています。そこで彼の言葉を受け入れた人は、まあ、これものは、これはこのイエス様の一番弟子であるのペテロが、このイエス様が十字架にかかって死なれて復活されて40日後にこのイエス様とバトンタッチしてこられたその助け主、聖霊の力を受けてこの人々に語ったメッセージを受け入れた人々はバプテスマを受けたと書いてあります。で、教会生活のスタートは洗礼を受けるということです。まあ、バプテスマって日本語では洗礼という言葉を使っています。で、洗礼っていうのはイエス様を自分の罪からの救い主として信じた人が自分の信仰を公に言い表す式です。ですからここでもう洗礼式のために私言うんですけども、洗礼を受けたから救われるのではありません。日本の教会で結構勘違いしていることが多いです。洗礼を受けたから救われたわけではありません。イエス・キリストを信じて救われたから洗礼を受けるんです。イエス様を信じて救われた人が自分が確かに救われましたということを確認すること、それを公に言い表すために洗礼を受けるのであって、洗礼を受けたら救われるのではない。で、この、洗礼を受けることによって私たちはこの地域の教会の正式な教会員、弟子となる。例えば朝霞聖書教会、この教会で洗礼を受けたらこの朝霞聖書教会という地域の教会の一員となって、そしてこの教会で一緒にこの弟子として成長していくわけですね。ですからぜひこれからイエス様のことを信じたい、求めたいという方はあのイエス様を信じて、そして洗礼を受けることができるようにぜひお祈りしてください。使徒の働きの42章の42節を見るとこういうふうに書かれています。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。これは非常にこう簡単な文章で、当時のこのイエス・キリストを信じた弟子たち、一番初めの教会が何をしていたかっていうことをこう切り取って書いてある記録なんですね。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。ここで教会生活の代表的な4つの面がここに出てきます。1つ目はですね、彼らは人たちの教えを固く守りと書いてあることです。これは聖書の御言葉に従う生活ということができます。ここで使われている固く守るっていうのは同じ新約聖書の中で集中をするとか、いつも注意を払うとか、親衛隊っていう言葉で使われています。夏休みの終わりの頃に AKB48 の坂本龍馬で、めいっ子やった春井やった子がですね、前田敦子が、引退しましたよね。で、ちょうどあの頃私秋葉原に用事があったんですが、ちょっと行くと今大変かなと思って辞めました。今半分ぐらい秋葉原は AKB48 の街になりかけてますので行かなかったんですけど、親衛隊っていうのは例えば AKB48 だったら AKB48 のことはもう何から何まで知ってる、それこそ今日どこで誰が歌歌ってるまで知ってる、で何が好きなのかも知ってる、48だと何番目のどこで歌ってるまで知ってる、曲全部歌えるとかね。で、とにかく、その自分が好きな人間にも集中していて、そして、まあ、昔だったら雑誌ですね、今だったらインターネットやなんかでこう出てくるそういう情報にもいつでも注意を払っていて、もう一つでも流さず知っていようとしているのが親衛隊ってんでしょ。で、私たちがクリスチャンになってやる生活は何かっていうと、聖書の御言葉の親衛隊になりましょう。皆さんどのぐらい毎日聖書を読んでいるでしょうか。どうですか、お茶漬けサラサラですか。まあ、そういう日もあります、私もね。でも どのぐらい私たちは聖書を読んでしょうか。クリスチャンと教会の信仰とそれから生活の土台は神の言葉である聖書なんです。この聖書が何て言ってるかなんです。この神の言葉が私たちに何を語りかけてるかっていうことを私たちは聞くことが必要なんです。じゃあどうしたらいいかって言ったら、それは教会の集会に集まって聖書を一緒に読み学ぶことも大切です。それと同時にやっぱり自分で毎日聖書を読むっていうことを習慣づけていくことがとっても大切だと思います。私は聖書をこうやって開けて読むのと、今もう一つやってるのは聖書通帳ですね。聖書を聞いてます。で、例えば命の言葉社からだとこの新改訳聖書の CD が発売されてます。であとは今日本聖書協会というところが出している新共同訳聖書というやつの CD があるんですね。でこれは聖書66巻の全部の、箇所の朗読が入ってて、なんと9800円という。でそのまま命の言葉社の方の CD は本当に CD なんですね。で日本聖書協会の方が出しているやつは MP3 っていうパソコンとかそのミュージックプレイヤーで聴けるファイルになってる。 iPod とかね、まあ、iPhone でもいいですね。そういうのを持ち出してこう聞く人は便利だと思います。で私新共同訳で、新共同訳というのは聖書をずっと通読したことがないので新共同訳聖書で聞いています。まあ、時間があると家でデスクワークで単純作業やってるときはかけながら聞いたりとか、まあ、耳に電車とか乗るときは耳に突っ込んで聞いたりとかして、でとにかくできるだけ聖書の言葉に接する時間を持とうとしてます。まあ、今いろんな方法がありますから、ぜひぜひ努力を皆さんしてください。クリスチャンになって信仰が成長したいと思ったら何をしたらいいか。それは聖書を読むことなんです。やっぱり私たちが聖書を親しむことを通して私たちは神様に近づくことができる。でそのことによって私たちは成長していくことができる。ですからぜひ一足飛びにですね、ものすごい高い目標を立てても読むことができないと思うんです。例えば今まで毎日定期的に聖書を読んでない方がいたら、じゃあ一日一章から聖書を読んでみようとですね。でとにかくちょっと目標設定を上げてチャレンジすることをお勧めします。今日はここ書かなかったんですけど、もしインターネットを使っている方がいましたら聖書通読表っていうので検索をかけてみてください。聖書通読表っていうので検索をかけると、私が卒業した東京キリスト教学園の先生とか生徒で今も牧師になった人間が協力をして、この聖書を通読する、なんて言いますか、その通読表をいろんなこうタイプの通読表を出しています。それからこの聖書を通読する場所のこう簡単な解説を出しているそういうホームページがありますので、ぜひそういうのを ご活用いただければと思います。でとにかく大切なことは聖書の言葉を読むということです。聖書にこういう言葉がありますね。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ですからぜひこの聖書を進めているように、この血のみ子のようにこの聖書の言葉を読む、あるいは聞くっていうことをぜひですね習慣づけていただければと思います。でさらに、教会生活の2つ目のことは、そして彼らは人たちの教えを固く守り交わりをしと書いてあります。交わりっていうことです。交わりをするっていう言葉は3つの意味があると言われています。一つは一緒にいるという意味だと言われています。一緒にいると言われています。でこれ英語で掛け言葉があって、英語で交わりっていうことはフェローシップっていう言葉を使うんですね。である人が、交わりっていうのはフェローオンザセームシップって言った、ね、つまりフェローって仲間なんです。仲間が同じ船に乗ってることだ。交わりフェローシップっていうのはフェローオンザセームシップ、ね、だから仲間が同じ船に乗ってることが交わりだ。バラバラの船に乗ってて違うとこ行っちゃったら交わりにならないんだっていうこと。だから一緒にいるっていうことは大事なんだ。この使徒の働きを見ると、これもちろん1年365日ずっと一緒にいたとは思いません。でも 先ほど読んでいただいた44節を見ると、信者となった者たちはみんな一緒にいたって書いたんですね。だから時間を作って、一緒にいる時間を作ったという意味、そしてさらに共有するという意味があります。一緒に持つという意味、それから分かち合うという意味があるんですね。で、教会という場所は神の家族だとよく言われます。で、それは国境や文化や人種や言語や職業、年齢、家庭、背景を超えて、同じイエス・キリストを救い主として信じる人の集まりが教会。今韓国とのこと、中国とのこと、いろいろ難しい問題があります。でもこのイエス・キリストを信じる者にとっては、もちろんそういう意見の違いとかいろんな国の違いがあるかもしれませんけども、でも同じイエス・キリストを信じる者はそれを超えて一緒に集まり、一緒に神様を礼拝し歩むことができる。それがこの神の教会、神の家族だというんですね。で、じゃあそこで交わりの中で何が大切なことなのか。その一つはお互いの違いを受け入れ合うということです。そして支え合うということです。イエス様がヨハネの福音書13章の34節35節こういうふうに言いました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。そしてもう一つ、ガラテヤ人の手紙の6章の2節というところで、パウロはこう言いました。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいって言ったんですね。で、ここに出てくる重荷っていうのは、何か私はこういうことに重荷がありますとか、なんか使命がありますっていう言葉じゃなくて、問題です。もう非常に分かりやすく言えば問題です。自分一人で追い切れない問題です。で、それをお互いに追い合えって言うんです。で、これ大事なのは、イエス様もパウロも互いにっていう言葉を使っている。で、これ日本語で言うとお互い様の論理ですね。誰かに自分の重荷を負ってばっかりもらうんじゃなくて、その人の重荷も自分も負うっていうこと。で、そこでは一つはお互いの違いを受け入れ合って、お互いにいろんな問題を抱えていることを理解し合って、お互いに支え合うっていうことを、イエス様は互いに愛し合うっていうことだと言ったんですね。私たちは例えば何かうまくできてないこと、うまくいってない人を個人攻撃するのは簡単です。私もそういう弱さがあります。でもその問題を一緒に考えて、一緒に重荷を負っていくのは難しいですよ。土台、私たちは、いや私たちはというと皆さんがそんなことないって言われるかもしれない。私は自分勝手ですから。だからイエス様は、私があなた方を愛したように、私が十字架であなた方を愛して、そしていつでも私があなたに愛を注いでいるのだから、あなたには互いに愛し合い、互いの重荷を負い合う力はあるよ。なかったら求めなさい。先週やりましたね、祈り。何でも求めなさい。負う力がなかったら神様にその愛を求めなさい。そして弟子たち、先ほどの使徒の働きの2章の44から45節を見ると、この44のところですね、信者となった者たちはみんな一緒にいて一切のものを共有していたというふうに書いた。で、弟子たちはお互いの力を出し合って助け合っていたという姿がここに出てくるんです。で、これ当時の歴史的な背景があるんですね。当時この教会が置かれていたパレスチナの地、ユダヤのパレスチナの地っていうのはたびたび飢饉に襲われた時代だったそうです。ですからこのエルサレムの教会に集まっている多くの人たちも、この飢饉の中で仕事を失ってしまったり、いろんなことを失って非常に貧しい中にある人たちがたくさんいたようです。そういう意味ではかなり教会の中でも貧富の差がかなり激しかった時代だったようです。で、そういう中で弟子たちは自分たちの持っているものを他の人のために自発的に出して お互い助け合ったんだというのがこの姿です。で、これをですね、強制的にやったらカルトになるわけです。私が講談から皆さん、全財産を教会に捧げなさい。しなければ祝福されません。で、もしこれをやったらカルトですね。それから、ねばならない。そうしなければいけません。ね、これ立法的です。これも違う。彼らはイエス様によって本当に愛されて生かされていることを知って、そして自分と一緒にいる仲間も意見とか生活とか性格とかいろんなことが違うけれど、でも同じキリストにある家族だから、だからよかったら自分が持っているものを使ってねって言って助け合ったと。で、私このよかったらっていう言葉は最近大好きです。何かあるときによかったらっていう言葉をつけることにしてますね。よかったらってつけるとですね、相手にそれをするかしないかのイニシアチブを渡せるんです。それをこういうことがあるからこうしたらどうですかっていうと、相手に強制していることになる。だからできるだけ忘れることはありますけど、でもよかったらこれどうですかっていう言葉遣いをするようにしてます。でもここではそうだと思います。よかったらっていう世界。さて先行きます。礼拝の生活です、42節、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあります。まあ、このパンを裂くっていうのは、この今私たちが行われている聖餐式を意味している言葉で、まあ、当時は聖餐式が礼拝の中心だったので、まあ、毎週聖餐式を中心にされてたんですね。ですからそういう意味では、まあ、聖餐式を含む今の時代であれば礼拝のことを意味していると言っていいと思います。教会生活の中心は礼拝です。で、礼拝はこの神様に感謝するときですし、そしてこうやって一緒に聖書の言葉を読むことを通して、神様の言葉によって自分の一週間の生活を軌道修正をしてもらうときであるし、そして礼拝を守るということを通して、神様を自分の生活の一番にしているということを自分の態度で表す時でもあるんですね。で、それと同時に、もう一つあるのは、礼拝のプログラムの中には実は私たちの教会生活、信仰生活のさまざまな要素が含まれているということなんです。ですから、まあ、礼拝という集会ですけども、礼拝という集会に出席をして、それを守っていくことを通して、私たちは信仰生活の型を学ぶことができる。武道で何が一番大事かというと、型を学ぶことです。型がきちっとできる人はやっぱり強いです。まあ、いくらなんか力があって才能があっても、柔道であれば組手、剣道であれば構え、それがきちっとできる人はやっぱり強くなります。本当に強くなります。で、それと同じで、クリスチャンとして強くなっていくことは、礼拝を守って、そしてこの礼拝の中で、この型を学んでいくことです。例えば、プリントに書きましたけど、プログラムの中にですね、私たちのプログラムにはこういうプログラム入ってるんですよ。例えば祈ること入ってる、神様を賛美すること入ってますね。それから聖書を読む、で学んでいくことが入ってますね。それから捧げること、まあ、これは具体的には献金という形ですけども入ってますね。それからいろんな奉仕、説教をしたり司会をしたり、あるいは受付をしたり、なんですか、献金のお祈りをしたり、まあ、その他ね、それこそ椅子を並べることから掃除をすることからいろんなことを含めて神様に仕えるっていうことがあります。で、それと同時に、例えば礼拝が終わった後で一緒にご飯を食べたり、まあ、お互いいろんな話をしてお互いのことを知って祈り合ったりっていう交わりっていう要素が、実は礼拝という、まあ、1週間の1時間半あるいは、まあ、ちょっとその後で言っても2時間ぐらいのプログラムの中に入ってるんですね。ですから礼拝を守るっていうことは教会生活の基本だっていうことが分かる。そして最後、祈りの生活です、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと書いてあります。祈るっていうことはどういうことでしょうか。祈るっていうことは、神様、私はあなたを信頼していますっていうことなんですね。ですから私たちは祈ることを通して神様に信頼するっていうことを学ぶことができるわけです。そして祈りには、祈りの生活には二面があります。 一つは個人で祈るということです。それとともに教会として共に祈るという二面性があります。聖書にこうあります。マタイの福音書18章19節20節誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるのですと、いるからですとイエス様は言われたんですね。まあ、今日一部しか読んでませんけども、この一番初めの初代教会という教会のことが書かれている使徒の働きを読むと、まあ、教会の人たちが、まあ、教会に集まってっていう場合もありますし、個人で集まってってこともありますけども、まあ、とにかくよくお祈りをしたという姿をここで見ることができます。ですから私たちもこの事あるごとにお祈りをする、特に、まあ、クリスチャン同士が何かを例えば話をしたら、まあ、忙しくて電話でこう要件だけ言ってなかなかできない時もあるかもしれません。でも何か話をしたらそのことについて祈っていませんか。会って、ね、いろんなことでおしゃべりをしたら最後にそこで祈っていませんか。でそれと同時に、まあ、教会では今水曜日の午前と午後の時間しかまだ祈祷会はありませんけれども、まあ、祈祷会は一緒に集まって祈る場所です。まあ、時間的な制約があるから難しい部分がありますが、まあ、月に1回でもあるいは2ヶ月に1回でも3ヶ月に1回でも4ヶ月に1回でも半年に1回でも、まあ、年に1回でもですね、出られる時にはぜひ祈祷会に参加していただければと思うんですね。また私たちの教会では月に1回礼拝の後でこの祈る時間がありますので、まあ、ぜひ、まあ、なかなか時間がない方はその時間にこの兄弟姉妹と一緒に祈るということを、一人で祈るだけじゃなくて一緒に祈る仲間がいるということをぜひ身につけていただければと思います。さて話をまとめて終わろうと思います。教会はどんなところでしょうか。教会は神の教会です。私たちはこのことをまず覚えたいと思います。また、まあ、教会生活のスタートは、まあ、洗礼を受けるイエス・キリストを信じて、そしてその印としての洗礼を受けることからスタートする、本格的にですね。で、まあ、今日やった大切な教会生活の4つの面、1つは私たちは聖書の御言葉に従う生活をするんだ。ですから教会の集会だけじゃなくて、ぜひ工夫をして個人で聖書の言葉を読むことを、ぜひ今週の課題はですね、今までよりもちょっとワンステップ背伸びして聖書を読む。それぞれ違うと思います。今までよりワンステップ上げて自分で聖書を読むっていう目標を立てて聖書を読んでみてください。そしてその中で何か教えられたことがあったら具体的に従ってみることでしょう。そして2つ目は教会の交わりにぜひ積極的に加わりましょう。3つ目はこの私たちの信仰生活のある意味で全てのことが入っている方である毎週の礼拝を大切にして、できるだけ毎週の礼拝が守れるように私たちは祈っていきましょう。そして何よりも事あるごとに私たちは共に祈っていきましょう。教会生活はそのような具体的なことを積み重ねていく中で私たちは共にイエス・キリストにあって成長していくことができるんだ。そして実はそういうことを私たちが積み重ねていくことを通して使徒の働きの2章の47節に書いてありますが、すべての民に好意を持たれ主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと書いてあることが起こってくるんだと思います。お祈りをして終わります。そして彼らは人たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていた。天の神様、今日私たちはあなたが私たちに与えてくださった神の教会での4つの教会生活の基本を読みました。私たちは知っていてもこの一つ一つを本当に実際に実践していなければ何もなりません。どうか毎週の生活の中で私たちが聖書を読むこと、また交わりをすること、礼拝を守ること、神様に祈ることを身につけていくことができるよう、特に今週1週間、先週までよりもちょっと背伸びをして私たちが聖書の言葉を少しでも余計に読むことができるように 人一人を励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。